こんにちは、川野ゆまです。ちょっと前にですね、関西に行く機会がありまして、京都と大阪に行ってきました。でそこでコーヒー屋を回ってきたので、今日はその話をしていこうかなと思うんですが、京都はですね、クラスさん、あとペアプレスさん、吉原さん、この3つに行ってきました。クラスさんは、まあ皆さんご存知、結構長くやられているコーヒーロースターでありながら、海外にもね、ジャカルタとか、あとはシンガポールとか、店舗があってですね、コーヒー豆の販売もそうだし、器具も販売をしていて、僕が家で使ってるバリア VS3 とか電動グラインダースケールとかね、フェロンの器具とか、たくさん器具も扱っていて、まあなんかね、コーヒーやってくくりをするのがちょっとこうもったいない、コーヒー会社ですね、スペシャリティコーヒーを本当に広めようと思ってる、会社ですね。でその恵比寿側の店舗に行ってきました。1年ぶりで、去年まあ行って懐かしかったんですけど、ちょっとゲストバリスタをやらせていただいて、そのクラスの、恵比寿側の店舗で、その時もめちゃくちゃ忙しくさせてもらって、なんかね、お祭りの日だったんですよね。でお祭りでなんかこう通行止めがあって、なんか全然その店舗にたどり着けなくて、バスで行ったらなんかバスここ通んないみたいなんで、めっちゃ乗り継いで、ギリギリの時間に着いて、でもそこでもう、準備する間もなく、もうバーッとコーヒー作って、でひたすらアイスコーヒーばっか作ってましたね。もう夏なんでめっちゃ暑かったっていうのもあって、っていう思い出を思い返しながら、新しく入ってる人たちもめちゃくちゃ多くなってて、すごいこうチームとして、なんだろうな、いい組織になってるな、いい会社だなっていう風にめちゃくちゃ思いました。新しくできたクラスさんのオフィス、まあ詳しくは、クラスさん、公式からいろんなアナウンスとか、もしくはなんかいろいろできていった後にお披露目とかあるのかもしれないですけど、まあめちゃくちゃでかいビル一棟狩りみたいな感じで、その中にオフィスがあって、オフィスもなんかこうちゃんとデスクがバーって並んでて、 IT スタートアップみたいな感じ、なんかこう20席ぐらいあるんですよ、ちゃんと。でそれはもう店舗じゃないメンバーと たくさんいて、もちろん財務の責任者とか、ウェブの分析改善の責任者とか、在庫発注とか、営業とか、マシンの修理とか、海外事業部とか、まあ、いろんなちゃんとね、組織だって責任者が各部門にいるような感じで、まあ素晴らしいなと思いましたね。やっぱコーヒーを真面目に、もちろん僕もそう、あのコーヒー楽しいんですよ、コーヒー楽しくて、それを真面目に伝えていこう、本気でコーヒーを伝えていこうってなると、どうやったら美味しいコーヒーを飲む人を増やせるんだろうってことになって、店舗じゃない形でも、そうだし、もちろん道具も必要だしっていう、まあ本当にいろんな要素をコーヒーの中で、やって、美味しいコーヒーを飲む人を増やしていくっていうことに取り組んでるチームだなとクラスさんは思いました。関西の人は、まあ僕が関西に住んだらクラスさんで働きたいなと思いましたね。もし自分が例えばそのコーヒーこれから入りたいなと思う身だったら、いうめちゃくちゃいい会社だなと思いましたね。あとはペアプレスさん、ペアプレスさんはスタイルコーヒーさんが新しく出したお店で、スタイルコーヒーも僕めちゃくちゃずっと好きなんですけど、よく、友達が豆を買ってきてくれたりして入れることも多かったんですよ。すごい、クリーンで、個性が心地いいコーヒーを出していてですね、で2店舗目出して、2店舗目もちょっと北の方にあったんですけど、そこ行ってきてめっちゃ良かったです。店舗すごい、あんな物件ない庭、まず庭というかね、中庭みたいなのが見えて、緑の景色がちょっと和風な景色が見えるんですよ。で場所自体はちょっと住宅街にあって穏やかなところなんですけど、結構広くて、まあ飲食、まあレストランとかを営業するには厨房ちょっと狭いかなぐらいですけど、コーヒープラス食事みたいな感じの超十分な感じな厨房と、でっかい大テーブルが奥にあって、もうゆったりできるんで、手前にもテーブルがあって、でベンチ席があって、めちゃくちゃなんだろうな、で朝からねやってて、朝ごはんやってるんですよ。で食事もめちゃくちゃうまい、まあパン系の、プラスちょっと野菜とか、ベーコンとかみたいな感じのプレートとかがあったりして、で焼き菓子も、めちゃくちゃ、シュークリームとか、あってですね、焼き菓子もあるし、まあ、全部、美味しそうだったし、僕は朝食で行ったんですけど、コーヒーもめっちゃ美味しくて、あの空間すごいな、めっちゃいい、かっこいいお店だなと思いましたね。でしかもそういう感じのなんかこう、まあ朝ごはん含めてコーヒー、美味しいコーヒーから時間っていうのにすごいこうフォーカスしたお店だなと思って、コーヒーだけじゃない、もちろんでもそうだと思うんですよね。これから美味しいコーヒーだけあってもなかなかこう伝えられるの難しいし、コーヒー、美味しいコーヒーありつつも、朝美味しい食事ができるってめっちゃありがたいことだなと思います。すごいいい店舗でしたね。 絶対流行るというか、まあ、混むこれから多分どんどん目がけてくる方が増えるんだろうなと思うくらいめっちゃいいお店でしたね。で3つ目が吉原さんで、クラス3で求めてヘッドロースターやられてた吉原さんが、二条城の近くっていうところなんですかね、小さく、お店を出していてですね、それもめっちゃいい空間ですね。町屋みたいな感じの、こうちょっと天井高くて、あんな物件やっぱね、京都の物件ってすごいよなって思って、あんな物件ない、自分がコーヒーショップ1店舗目始めるならあんな物件で始めたかって思うぐらいちょうどいいサイズの、めちゃくちゃいい雰囲気の、お店でしたね。すごい良かったっす。で朝スコーン食べたんですけど、ルバーブの、ジャムのスコーンめちゃめちゃうまかったっすね。でコーヒーも、焙煎されてて美味しかったっすね。ドリップで入れてくれて、あの店も気軽に、すごい気軽に入れるお店で居心地が良くて、ちょっと一休みするのにちょうどいい感じと、なんかね京都のお店ってね、どのコーヒー屋もふっとなんか一息つく感じがあるんですよね。それやっぱね街の雰囲気と建物の雰囲気でしょうね。京都っていいなと思いました。ちょっとこうなんかお店に入った瞬間ちょっと静かでちょっと隔離されてふっとなるような感じがどのお店もあって、でまあ観光客が多いんでお店も出しやすいのかなとは思いました。日本の中でも東京よりかはさらにもっと地方に比べたらよりなおさら京都って、まあ、観光客すごい多いので、まあ、美味しいコーヒーが、まあ、ないエリアもまだまだたくさんあるし、オープンしやすいっていう意味では京都でコーヒーやるのはすごいいいんじゃないかなって、まあちょっとね外部で勝手なこと言ってますけど思いました。はい。でなんかあんなにいい物件がある都市少ないなと思って、本当にその町屋跡みたいなとこもあるし、ちっちゃい物件がたくさんある。あんまね、僕も東京でお店始めるときも思い出してもそうですし、まあ今、実はもう一個新しいお店作ろうかなと思って物件も探したりしてるんですけど、まあ、そんなにねちっちゃいお店ないんですよ。ちっちゃいっていうのは10坪以下っていうのは大体ちっちゃいって言っていいと思うんですけど、東京で10坪以下とか本当になくて、本当雑居ビルの3階とかじゃないと出てこないんですよ。それほどまあ、京都のちっちゃいサイズ感の物件があるってのめっちゃ良かったですね。あともう一個、コヨーテさんも行きました。出町柳にできたお店に行きましたね。めちゃめちゃ良かった。カウンターの、壁面っていうかね、カウンターの天板じゃなくその下の方の壁面の深い青が良かったですね。ちょっと聞いたわけじゃないですけど、でもコヨテさんの青ってあれなんですかね、エルサルバドルの国旗の青なんですかね、ふと思って、その青の深い青がめちゃめちゃいい色でした。あのカウンターかっこいいなと思ったし、奥に焙煎機あって、焙煎機も、イージースターですね、ロゴ付きのやつがあって、めっちゃかっこよかったです。あれもねサイズ感がちょいよ。客席5テーブル5個ぐらいの、まあ、ベンチ席の奥にガラス戸があって、奥のガラスの向こう側が焙煎室になってて、そっちに生豆置いてあったり焙煎してる感じがあったりという感じ。あのサイズ感も超いいよな。やっぱね、なかなかね、むずいんすよね。すごい良かったです。コーヒーめっちゃ美味しかったですね。なんかそういう意味ではなんかいろんなお店が結構動いているなとも思いましたね。なんか新店舗出したり、コヨーテさんもなんか去年から比べると2個あのお店の拠点増えたんですかね、ような気がするんですけど。で出町柳といえば、僕も2020年までお店やってたのが出町柳だったんでめっちゃ懐かしかったですね。京都店実はあってですね、コロナのタイミングで閉じちゃったんですけど、今まあ京都だったらめちゃくちゃやっぱまた盛り上がってて、コーヒー屋やる価値があるなと思って、京都のコーヒー屋めっちゃ好きっすね。またあの新しい動き見たいなと思いつつ、行ける機会あったら行けたらお店他にも、行きたいなと思ってます。で次大阪に移動して、大阪も行ったんですけど、大阪もいくつか行って、青間コーヒーさん行きましたね。青間さんは僕もめっちゃ好きで、まあ、全部好きですね。お店も好きだし、豆も好きだし、焙煎も好きだし、全部好きなんですけど、お店に植物がめちゃめちゃさらに増えてました。で緑がすごい多くて、コーヒー、ドリップとブラジルエチオピアのドリップと、あとエスプレッソも飲んだんですけど、全部めっちゃうまかったですね。ブラジルも良かったな。すごいあのフローラルさがありながら、優しい甘さがじんわりあるめっちゃいいブラジル でエチオピアナチュラルもすごい透き通ってるし、本当にああいうナチュラル少ないなと思うんですけど、全然発酵感がない、本当に綺麗なストロベリーと、奥にちょっとレモンっぽい感じもあって、柑橘の印象が奥に感じられるナチュラルめっちゃ好きなんですよ。それって多分生成がすごいうまくいってるナチュラルって意味だと思うんですけど、あのエチオピアナチュラルめっちゃうまかったし、エスプレッソもかなりね フレーバーがブワッとくるけど全然こう鋭くなくで、結構濃度感もちゃんとあって質感もあってトロッとして甘くて、でも後味めっちゃクリーンっていう、まあ、すごい最高なコーヒーでしたね。でケニアの豆買って帰りました。行ったら他のコーヒー屋の方もいてですね、やっぱり集まるところに集まるんだなと思って、行ってきて、あとはエンバンクメントにも行ってきましたね。実はエンバンクメントさん、お店行くの初めてだったんですけど、めちゃくちゃいいとこっすね。広々しててすごいゆったりした空間で、あの場所めっちゃいい、行きやすいとこにあるんだけど、ふと、広く使えるような場所で、コーヒーも美味しかったし、壁になんかね過去の豆カードめっちゃ貼ってあって、豆扱ったことのある豆の紹介カードが壁にバーって貼ってあって、あれなんか面白いなと思いましたね。そういうやり方いいな。僕らもなんか豆カード結構ずっと作ってるし同じサイズなんで、まあなんかこう実はこんな豆もあったんですよ、この豆去年もあってですね、これ去年のやつなんですけど、とかって感じでなんか会話広げられて、なんか過去に出した豆の紹介とかあってもいい、なんかその店の全貌が見えるっていうか、その時々の一瞬一瞬の豆のラインナップしか、まあ、お店行ったら普通分かんないじゃないですか。でも過去の豆が、まあ、こう分かるって、なんかどういう豆を多く扱ってんだな、どういうタイプの店なんだな、どういうところになんかこう美味しさを見出してるんだろうなみたいなのが、まあ、パッと分かるし会話のネタにもなるんで、なんかあれすごい良かったなぁと思ったし、店かっこよかったですね、うん、居心地よかったし、あとは、大阪はヤードさんに行きました。これも初めて、お邪魔させてもらったんですけど、めっちゃすごい、めっちゃいい、あれもうあれこそっていうか全部そうなんだよな、ないものねだりなんですかね、東京にいる身としての、あんな物件ないすごすぎる。しかもお菓子もチョコレートも生菓子も全部自分たちで作ってて半端ないですね。僕は桃のタルトとブラジル頼んだんですけど、めちゃめちゃあったし、めちゃくちゃ美味しかったですね、桃のタルト。あんなお店があって、あんな広くてあんなお店があったら、何でもできるよなって思いながら過ごさせてもらいましたね。イベントもいろんなことできるなと思ったりとか、なんか料理の、ね、イベントやったり、ワインのイベントやったりとか、もう100人呼ぶ超大カッピング会とかやりたいなと思ったり、なんかね、何でもできるし、どんなタイプのイベントでもできるし、で来てるお客さんもいろんな幅広いお客層が来るんだろうなっていう感じで、カップルでも来るだろうし、多分一人でちょっとね、なんか参考書片手に勉強しながらっていう人もいたし、おしゃべりしに来てる主婦の方もいたし、家族で来る方もいたし、コーヒー大好きで美味しいコーヒー飲みに来る方もいたし、あのいろんなタイプの方が気軽に来て、それぞれ最大限楽しめるお店って素晴らしいなと思いましたね。あんなことは、あの店はもうなかなか真似できない、すごいお店だし、その中でコーヒー伝えるってやっぱいいですよね。とかなんかいろいろ考えてると、やっぱりそれぞれの、まあ、お店さんがやってる強みがあるんですよ。もともとこういうことに興味があったとか、こういうことを知っているとか、例えばまあインテリアのセンスがあるとかもそうかもしれない、お菓子作れるとかもそうかもしれないし、英語が喋れるっていうのはもしかしたらそうかもしれないし、まあ、焙煎がうまいとかってのもあるかもしれないし、それぞれの、まあ、コーヒーをやるってなっても、なんか自分が他の人から抜き出てるとか自信が持てるなって思うところが絶対あるんですよね。でそれをみんな生かして、それプラスその中で美味しいコーヒーを出してるなっていう風に、感じましたね。でそれがすごいいいことで、なんかそう考えると、例えばどんな人にも、ただコーヒー一本でコーヒーだけやりますって、まあ難しい話だと思うんですけど、どんな人にもいいコーヒーを作れる余地はあって、その時にコーヒー以外の部分とか、自分ってどういうことが強いんだろう、どういうことを、どういう経験があるんだろう、だからそのコーヒー以外の武器も組み合わせながら多分お店を作っていくことになって、でそれぞれなんかこう、これからコーヒー始めたい人もまだまだそういういろんなやれる余地があるんじゃないかなと、思ったりしたし、あとね、なんかこう昔はって話してもちょっとあれなんですけど、なんかこう、自分がこう年取った側になった気もしてちょっとあれなんですけどあ、まあね、ブルータス、まあ、ちょっと次の回で話そうと思ってるんですけど、9月でブルータスのコーヒー特集が12年ぶりに配れて、でまあなんかある意味ちょっと一周した感じもあると思うんですよ。で昔のブルータスの特集とか、まあ、それこそ10年前とかって、まあなんかこう本当にスペシャルティーコーヒーやってるっていうだけで尖ってる、すごいっていう感じだと思うんですよ。だからあんまりコーヒー以外のこと、例えば、自分でお菓子作るとかっていうのも相当なんか珍しいというか、そんなことしないでもただ美味しいコーヒーを出せばお客さん集まるのにっていう時代もあったと思うんですよ。まあ、そんな簡単な話じゃないかもしれないけど、なんか今ほど コーヒー以外のあれこれ加えてオリジナリティ出して自分らしいお店を作んなくてもシンプルにもう DIY でうまいエスプレッソとうまいドリップがシンクロジンで浅入りであればそれだけで かっこよくて尖ってた時代もあったと思うんですよ。でそれに比べると今ってもっとコーヒー以外の気軽な切り口がある時代だなって思うんですよ。それこそ本当にさっきみたいに、気軽になんか美味しいお菓子食べに行こうとかちょっと一休みしに行こうとか、そういう、まあ、カフェとしての気軽な入り口だったり朝ごはん美味しいから行こうとかそれって本当に素晴らしいことでその来てくれたもうコーヒーギークじゃないコーヒー目当てじゃないコーヒーをそもそも、めがけて、ストイックに来てるわけではないお客さんに美味しいコーヒーを飲んでもらうことができたり結果的にね、まあ今の方がその美味しいコーヒーが多くの人に気軽に伝わりやすい形になってきてると思うんですよね。それを作っているのが、まあ、そのみんなのいろんなコーヒー屋が自分たちの強みを生かしたコーヒーを作っているっていうところだと思うんですよね。コーヒーだけっていう時代じゃなくてみんなそれぞれ背景だったり強みを生かしてさらに面白いお店を作っていてそのおかげでなんかコーヒー文化が広まっているんだなって思いましたね。だからなんかまあコーヒー好きの中ではもしかしたらどこどこよりもどこどこの方が美味しいとかどっちの方がいいみたいな言い方をすることがあるかもしれないですけど僕はなんかやっぱりそれぞれもう全部めっちゃコーヒー美味しいと思うしでその中でいろんなこう趣味嗜好に合うお店が出てきているっていうのがすごい嬉しいことな業界全体にとって嬉しいことだなと思いましたね。だから、まあ、まだまだねやれる形のお店はたくさんあると思うしもっともっとコーヒー屋が増えてほしいなと思うしこの なんかねまあなんかグラデーションのように変わってきてるとは思うけど昔のコーヒー一本っていうことに憧れてきた人たちの意見をだけを聞いてると今の例えば、まあ、よりこうカフェっぽくなっていくっていうことを、まあ、ネガティブに捉える人もいるかもしれないですけど僕は全くそんなことないと思ってるんですけどなんかこう例えばコーヒーだけで行こうぜっていう意見もあるだろうし逆にいやもっと売り上げも取りつつっていう意見もあるかもしれないしもっとコーヒーだけで見ても単価が高い方向性に行こうぜっていう意見もあるかもしれないしいろんなコーヒーに対する意見があると思うんですよ。だけど僕は全部いいと思っていてそのいろんなこれをすべきコーヒーだったらこれをすべきってみんな思って形を作ってることが一番かっこいいと思うしその中で強みが出て例えばサービス力がめっちゃあるそこに強みがある人はサービスいいお店を作って本当にその中で単価を上げていくことができるかもしれないしめっちゃ抽出技術がある人はその美味しさで勝負できるかもしれないしなんかねこの真似をしなくて全くいいと思うんですよね。で、まあ、京都大阪、合計7、8店舗ぐらいお店バーッと、行く機会があってじゃあその中で改めて自分の強みってなんだろうなとか自分だったら何ができるんだろうなってことを、まあ、考えるきっかけになりましたね。めちゃくちゃありがたかったし全部すごい楽しかったしですね。だこのみんながコーヒー文化を支えてるんだみんながこのコーヒー業界を作ってるんだって思いました。それぞれの強さを生かしてそれぞれのコーヒー屋にしか集められないお客さんをそこに集めてそれぞれコーヒーを伝えているっていう風に、感じましたね。だからそのそれぞれのお客さんに美味しいコーヒーを飲んでもらう、そのお店が活動するっていうことにおいては何も否定する余地もないしどれがいい悪いとかっていうことを判断する基準も全くなくて、コーヒー業界ってなんかいいなと、思いましたね、うん。だからまあ自分はなんかそんなフード朝ごはんねそんなのは大好きだけどいや作れる自信ないなと思ったりとかお菓子あんないやあれは無理だなすごすぎるなと思ったりとかね自分って何ができるんだろうなとかちょっと思ったりお店を作るとしたらどういうことが強みになるのかなとかっていうのはねなんかいろんなお店行くたびに思いますね。だからたまには東京出ていろんなコーヒー屋さん回らないとなというふうに思いましたねっていう感じの、いいコーヒー屋巡りでした、まあ、東京もまたちょっとね行けてないお店回りたいんですよねと思ったり、しております。また、コーヒー屋行ってよかったなっていう話があったら、ここで話したいと思います。ぜひ今日紹介した、京都だったら今日は4店舗紹介したか大阪だと3店舗紹介したかなとても全部めっちゃ良かったんで皆さん行ってないお店があったら行ってみてください。